ジョニーです。
マスオです。
2019秋の本の話ということでね、はいはい、毎回ここのところは松尾さんが推薦してきた図書を、2人でまた改めて読んで、
そうですね、
僕は初めて、大体初めてなんですけど、読んでということで、まずは村上春樹シリーズが一旦終わり、もう僕も村上春樹卒業認定証をもらいましたんで、
そうですね、立派な
春キストと呼んで呼ばれても、ついていけるかなと、
そうですね、
春キストたちの会話にね、はい、そんなわけで次、松尾さんが僕に、小生をしろと、お勧めしてくれたのが、転生したら5分経ってた件だっけ。
そうです
ね、なんか作者が村上ドラゴンとかっていう、中二感丸出しの作者なんですよね。
村上ドラゴンとね、つまんなそうだね。絶対つまんないやつだ
ね。いやでもすごいでしょ。
そう
ですよ。僕も、いやー初めてなんで、この読んだんですけど、訂正したら5分後だった
けど、あー、はい
はい、あれですね、ほんと異世界転生ものみたいな入りだよね。
いやほんとにね、
これよくわかんないところから急にっていうのはもう リゼロとかと一緒だよね。
そうだからもうほんとに気づいたら、あれみたいなね。
これでしょ、
俺映っとるやんみたいな。
そういうことでしょ。
うん、
いやそういうことですよ。
でもどうでしょう、
総論としては、タイムリープものかと思ってたら、全然違った。
あ、そう、全然違う。
時あんま関係ない。
関係ない。
5分後とか全然関係ない。
関係ない。
5分後が4分後だろうが、5分前だろうが、あんまり関係ない。
関係ない。
もうほんと異世界転生もんだよね。
そう
っていう、
うん、楽しめた。
これが難しいところで、筆の力はすごいなと思う、なんかやっぱこう、迫りくるこう世界観というか、なんていうのかな、こう風景描写であったりとか、なんかこう戦争の描写とかにものすごい力があるのは分かるから、めちゃめちゃこうカロリー高いなっていう感じなんですよ。面白いし、ただ好きかって言われるとそんなに好きじゃない。
あ、その小説の中身自体、
というか、やっぱり村上龍っていう人間の、そもそもの感性みたいなものが、そこまで好きじゃない。
なるほどね、それはね、自分もね、好きじゃないから、とても共感できるところなんですけど、自分はね、これ多分大学生の時、20前半の時に読んだんですけど、その時はね、おすすめしたぐらいだからすげえ面白いと思ったんですよ。
だね。
で改めて、もちろん単行本もないんで、買い直して読んだんですけど、
あれからだから15年ぐらい経ってるわけですね。
そうですね。改めて読んでみると、なんかそれほどでもなかったんですよ。
そうでしょ、そうでしょっても変だけど、
多分その大学生とかああいう20代前半とかの多感な時期に読んでたから面白くて、今読んでもそこまでこう訴えかけてこないんだなっていう、その多分ね、年齢的なものもね、要は結構日本第三というか、
そうなんだよね、
その昔の日本
鼻につくんだよ、
なんかそういうところが、こう大学生とかの時とかは、結構ねちょっと自分もこう右寄りなところもあったから、ハマったんだと思うんですけど、いやそうだよねみたいなところがあったと思うんですけど、今ね、右とか左とかどうでもいいわけですよ。日本がどうだとかね、俺がどうかしか気にならないから、年取ってきた
老害だね、老害が進んでますね、お互いに、
っていう視点で読んじゃうと、別に日本そっかみたいな、そんな来算するほどでもないし、
そうだよと思うよ。
って思っちゃうと、うん、やっぱりね、
まあ、まず確かに一点気に食わないのはこう戦前日本万歳みたいな、
そうそうそうそう、
こうあの頃は良かった感みたいなのが鼻につくっていうのは一つ僕もありますよね。
うん、そうね、
もうあのなんつうんですかね、高峰秀子とかさ、うん、原節子みたいな女優のさ、ああいうのがザ日本女性の美みたいな感じで、うん、もうあの来賛されきってて、その化粧気のない美しさみたいな感じ、
そうそう
みたいなのが素晴らしくて、うん、もう昨今のなんと品がないみたいなことを言いたくてしょうがないんだろうなっていう感じ。
なんかこうストイックに生きることがどれだけ素晴らしいか、
そうですね、そういう感じプンプンしますね。
そう、
なんか説教されてる気がする。
そうそうそう、お前はストイックじゃねえだろ。でも村上龍自体はね、
村上龍はねあれですよ、なんかゲリラ兵士の顔の表情とかがさ、うん、もう今あの小田切が見たことの現代では見たこともないような生き生きとした表情をしてみたいなさ、で学生もさなんかこう向上心にあふれていて ね、あのブヨブヨのクラス委員長みたいなやつとは全然違うんだみたいなこと書いててさ、お前学生時代いじめられてただけだろう、すげえ思いますよ、ね、それはね、まあ、そういうこうなんていうんですか、この世ダメみたいな、
うん、
もう遠征感ですよねみたいなところはやっぱり多少鼻につくのもあるし、あとはまあ、印象的なシーンだとあのライブあるじゃないですか、
うん、
なんて若松って言いましたっけ、
あ
ミュージシャン、
うん、
このなんていうんですか音楽によってみんな少しずつこう気持ちが洗脳されていくみたいな感じ で、
うん、 そうですね、
あの辺もやっぱり、まあ、こういうの好きだな本当にっていうこの人
そ、
ね、そこまで音楽の力信じてないなみたいな感じでした、
ね、そこまで
僕はね、なんか言ったら言ってることがなんとなく説得力があるのは間違いないんですよ、
うん、
なんか確かにその暴力的なまでの音楽みたいなのにの頭がだんだんこう刺激されて思考がそっちの方向に吸い寄せられていくみたいな気持ちがわからんでもない、
うん、なるほどね、
だけど好きじゃないっていうそういう書き方好きじゃないっていう感じがありました
ね。だからある種浦沢直樹の
そう
20世紀少年的な、
そうそうそう、スーダラだっただですよ、なんか
自分もね音楽は好きですけど音楽が世界で救うとは思ってないんで、
うん、うん、
ただ物語として便利なんだろうなっていう感じなんでしょうね、
うん、
音楽って、ただミツバチと遠雷ぐらいの音楽かな、
まあまあ それぐらいがいいです、それぐらいが
音楽っていいよねぐらいの感じが、う
ん、それぐらいやったらまだ分かるんですよ
そうそうそう、ただやっぱりちょっと思ったのは、うん、その物語、うん、ストーリーとしてはやっぱりこうもうもはやある種否定的な部分があるものの、
はいはい、うん、
やっぱり読ませる力というか、
うん、
そこら辺はやっぱうまいなと思いますけどね、
すごかったね、うん、かつてこれほど戦争みたいなものを、うん、生々しく文章で読んだことはないです、
うん、
その、
そうね、
うん、もう ここまで戦車が来てる感じみたいなのがあるじゃん、
そうそうそう、
すげえなっていう、もう読んでてやっぱりちょっと触れるもんね、
うん、まあ、そこら辺やっぱり読ませるのがすごいなとはやっぱ思いますよね、まあ、これだけ売れてる作家だから、うん、まあ、当たり前なのかもしれないですけど、う
ん、やっぱ村上春樹と比べると、うん、暴力的すごい文章、
あ、そうね、
あのガツンと目の前にこう突きつける力があるんですよ、やっぱこうぼんやりこうぼんやりこうにじませてくるやつとは全然違う感じがありましたね。
そう、だってもう前半っていうかほぼ最初の半分ぐらいはもう主人公がなんかこうよくわからないまま逃げ続ける、
そうそうそうそう、もう窮地になってね、
そうそうそう、
窮地に陥って100ページぐらいでもう1回死んでもう明日だねやってなってるからね
っていう感じなのに、
うん、
それでも一応読ませるじゃないですか、うん、そこまで
読ませる、読ませる、
それがやっぱりまあ、うん、それはすごいなとは思いましたね、
すごいのは認めるが好きじゃないっていう感じですね。
一応なんか自分の中では、うん、あ自分っていうのは村上龍の中では、うん、最高傑作みたいな、
あこれが
位置づけらしいですよね。
うそう、うん、なるほどね。まあ最高かって言われるとちょっとよくわかんないですね。
まあ自分が村上龍の中で、うんうん、じゃあどれが一番面白かったのって言われると、うんうん、でもやっぱりこれになっちゃうかもしれないですけどね。
そうですか。
他があんまり響いてないだけかもしれないけど、まあまあまあ
そうですね、うん、そんな感じでした、うん、意外とそれぐらいしか語ることなかったからなんかね、そうそうそうね、あの日本が結局原爆落とされて降伏しなかったっていう分岐ですよね、
うん、そうそうそう
ですよね、うん、あの時日本はもし降伏していたらアメリカのなんか考え方に洗脳され彼らが好むものを好みみたいなさ、
そ
うですね、なんうるせえよっていうそんなに外世界がいいんだったらお前一回死んでこいっていう、
ほんと
な、いやまあね、ああいう建設的じゃないの話がねやっぱりすごい鼻につきますね。
そういうの間違いないですよ。
まあまあそうですね。いやであとそう最後ここで終わるっていう
ああまあね一応、
うん、
あ確かにここで終わるって感じじゃないですか。
そうですよ、
一応続編があるんですよ
らしいね、
うん、それはもちろん全然読まなくていいんですけど
読まなくていいんだ、
うん、自分読みましたけど、うん、なんか別に何の印象も残ってないから、
う
ん、大したことなかったんだろうなとは思いました。
だってえここでって感じよ本当に。
そうね
星合いの空かよって
星合いの空は終わってないでしょ、
まだあれこれも終わってないでしょいや本当星合いの空パクってんじゃないかなと思って村上龍
逆にパクよくパクれたの。
いやいやいやここでっていうだって結構気やばいとこで終わってるじゃん。
そうね、
なんか村民が裏切るっていうかさ
そう
で大量の日本兵が死んじゃってさ、うん、おいどうするどうするって悪いでしょ
本当ね。でもいやこれからどうするかってお前はどうすんだみたいな、
そこで終わる。でも多分初めから続編があったっていう話じゃないんだよね、多分上下巻とかじゃないから、ね、
じゃない
ここで終わらせるべくして終わらせたんだよね。
そう
よくわからない語る質を感じる暇がなかった。
まあね、
うん、まあ、そういうものじゃないんだろうと、
そう、
ね、語る質とかじゃねえんだろ
う、う
ん、そんな感じです。
そうですね、
いいっすかそんなんだよね。
いや確かにだからこう、なんかこう語るのが難しかった、
うん、まあそうだね、
ところもあります、
はい、でもってじゃあ続いて
次回、
はい、次回松尾さんからの課題図書
ですね。次回はあのおそらく、
うん、
岸優介さんの、
うん、
処女作、
はいはいはい、童貞作、
そうのはず、
はい、
13
番目の人格
イソラ、これは私も読んだことがないと、
ちょっと新境地ですね、お互いに読んだことがないっていう、
だから面白いかも分かんないんだけど、
うん、
岸優介に、
うん、外れなし、
外れほんとない、うん、あのね今まで読んだものでね、うん、本当にない外れ、
まあ、特に今回僕もこれで行こうと思ったのは、うん、まあ、デビュー作じゃないですか、
うん、
デビュー作ですよやっぱり作家は、
まあね、
うん、
力があるよね、
力がある、思い出がやっぱりほとばしってる、
そう、
それは間違いない、大事大事ですね、うん、じゃあ次回読むのは13番目の人格イソラと言います。
そうですね、
なんだろうね、怖いんだろうなきっと、
ホラーミステリーらしいんで
怖いだろうな、
うん、多分いわゆるミステリーだけじゃなくて多分幽霊的な、
そうだよね、呪い的な話
でも
ね、
やつも多分絡んでくる、
怖いよ、
いいですね、
冬なのに怖いよまあいいでしょう、ね、怖いのも読みましょう。
そうですね、
はい、 そんなわけで、はい、はい、村上ドラゴンの転生したら5分後だった件、
はい、
はい、お疲れ様でした。